マルカのお昼も全身全身トップギア収録、
オータム無事終了
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
ブーブークッション加藤です。
何ですかそれ。
知らないブーブークッションって。
ブーブークッションは知ってますけど、なぜそのチョイスっていうい
やちょっと調べてて、はい、ブーブークッションを調べてたわけじゃないんだけど
びっくりしました、は
い、そのいたずらの昭和平成のいたずらのテーマで、はい、やろうかなと思ったけど、はい、ブーブークッション出てきて、はい、あ、そういえば学校持っててやってたなと思って。
持ってたんですか。
女の子とかびっくりするでしょ。うん、めちゃくちゃ
その時の社長の顔が想像できますわ。
てかそれよりもめっちゃすんげえ顔で見られるんだよね。いや女の子に。
でしょうね。うね、うん、
嫌われ者。
はい。
というわけで今回も事務所から収録でお送りいたします。
はい。
はい、ということで、乾杯しますか、まず
は。はい。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。ね、
カボス復活。
あ、カボス復活。う
ん、はい。途切れることなく行けてよかったです。
よかった、
はい、
あ、よかったですね。
途中なんちゅうかな、
ちょっとカットを
変えます。節約してね、はい、節約カット、うん、なんかまああれはあれでもいいのかな。果汁もあるからね。
そうですね、はい、
まあそんな感じかなっていう、
はい、
うん、
というわけで、はい、
してちょっとね、はい、少し黄色みかかってきたわ。
そうですね、
やはり、うん、
ちょっとゴールデンに近づいて
寂しくなるね。ゴールデン、スーさんの頭もゴールデン。
チーフ、チーフです、チーフです。
そうだね。ハッピーさん。
ハッピーさん。
それを後からまたちょっと話さなきゃいけないことだけどね。
ハッピーさん当時、うん、はい、
階段から崩れ落ちたり。
あ、そうなんですね。
まあいや、はい、
というわけで、自信ネタいきますか、まずは。
うん、
はい、
そうなんです。俺ね、ちょっとね、はい、気になったのがさ、はい、いや、最近さ、はい、夏野さんって知ってる？
夏野さん？
夏野さんってほら、もともと NTT かドコモのさ、あのコピーなんかの、
あのテレビに出てるコメンテーターというか、はい、評論家の
ような今なんか角川っていう、はい、あのローマ字で角川っていうところの代表なんだけど、なんかその人が差別発言で炎上ってなって、はい、あるコメンテーターが、あ、読むよ、はい、あるコメンテーターが子供の運動会や発表会が無観客で行われる一方で五輪に観客がを入れるのは特別扱いではないかと発言すると、夏野氏はこう反論したと。公平感？そんな、クソなねって、ピアノの発表会なんかどうでもいいでしょうと。五輪に比べれば、それを一緒にするアホな国民感情にやっぱり今年選挙があるから乗らざるを得ないんですよ。その、要はなんかピアノの発表会でも、なんかね、無観客、なんか、まあ、なんかあったんでしょう。じゃあ、誰かがオリンピックやってんのに、なんでピアノの発表会はダメだって言ったら、後野さんがそうやって言ったんでしょう。で、うん、このクソなピアノ発表会が発言でネットになって中止になって、差別だと。
ああ、うん。
夏野氏が弁明すると、プライベートなピアノの発表会と国家的な行事を同列に議論されているのはおかしいと言いたかったのだけど、それが違うふうに得られて炎上してしまったと。不用意で不適切な発言だったと反省しています。今までネット番組ではクソやアホという表現はいくらでも使われてきた。ホリエモンとかね、アベマも世間から注目されるようになり、このコロナ禍で番組で発したことがテキスト化され切り取られ、ネット言論への風向きが変わってきたなと思ってますと。要はネットのあれで言ってたんでしょこれ。
まあ多分切り取りの、うんうん、ニュースですね、はい、
これあれだよね、その差別とかじゃなくてそういうものの言い方、ピアノだからってバカにしちゃいけないってことで発表会はね、これは差別なの、これが差別になって何でも最近俺ね、このなんだやり取りがどうのこうのじゃなくて、うん、最近何でもかんでも差別差別でしょ。
そうですね、
俺それでね、差別と区別は何が違うんだっていうことでね、
調べられたんですね、
うん、人権入門っていうのがあってね。
そんなのが、
いや、ね、はい、うん、いや、その、うん、区別と差別と、はい、次のことは区別でしょうか、それとも差別でしょうか、考えてみましょうと、
はい、
じゃあ、ね、じゃあ行くよ、
はい、
関先行くよ、
はい、
トイレに行くと男子用、女子用に分かれていた、うん、これは区別ですか、差別ですか、
これは区別じゃないですか、
うん、はい、じゃあ、スーさん、
はい、
運動会の短距離走で1位から順位をつけた。これは区別ですか差別ですか。
区別。
うん。関さん。
はい。
女医のお医者さんを女医さんという これは、
これはきっと今だと差別になるんじゃないですか。
スーさん、
はい、
1位には鉛筆3本、2位には2本、3位には鉛筆10本、3位には1本、
はい、
4位にはなし。これは差別ですか、区別ですか。
え、区別じゃないんですか。区別、うん、
昔さ、なんかさ、運動会でさ、
はい、
順位つけるのは、ね、
はいはい、ありました。
あれだからって言ってさ、
はい、横並び、
横並びとかってなって、
ね、はい。意味がわからないです。
今、女優さん、だから、あれ返したら、看護師さんを看護師って言ってるのと同じで、昔、スチュワーデスを、なんてっけ、
今、CA さんですね。
CA とか、あとなんてっけ、なんとか、
キャビンアテンダント。
アテンダントとか言ってると一緒、はいはいはいはい、一緒のとあれかい、はい、で。でもね、ここがまたちょっと違うんだ。私たちの身の回りには区別に終わらず、差別につながることがたくさんありますと。区別か差別かについては明確な基準がなく、その境界線も曖昧なため、個人の主観に左右されがちです。そのことが結果的に差別を引き起こす要因にもなっています。本人に責任があることがどうか、選択できるか、ことが、どうか考えた上で互いに議論を尽くし、誰もが納得できるかどうかが重要です。これ自体がおかしいもんね。誰もが納得できることってないからね。
ないですね。
そんなのいちいち議論してたらすごいもう飲み屋の会話になるよ、これ。
そうなんですね。
終わらない。
ね、
そうそうそう。人間には様々な違いがあります。その違いにより、社会参加の機会が不平等になったり、規制されたりすると差別になります。差別は様々な形で私たちの周りに現れます。しかし、いずれの場合も人権が守られていないという点では同じです。差別は次のような捉え方ではっきりさせることができます。区別。物の性質や状態を見極め、その区分けをすることや順位をつけること。これ、だから、順位は区別なのさ。男性と女性で分けること。
はい。
これと、だから、ここで最近またおかしな話になってくるでしょ？ジェンダーとか。そっちどっちなのよってなるでしょ。
そうですね。
そうでしょ、
はい、
能力に応じて順番をつけていこうと、これも区別なのさ。
はい、
でも最近そういうので差別とかって言い出すやつもよ、うん、全部一緒くたにしてるでしょ。
そうですね、
はい。で、差別に関してはね、はい、差をつけて取り扱うこと、分け隔てること、女性だから後でお風呂に入るとか、だからお前は女だから後から風呂は男の後だとか、あの次だとかさ。
はい、
外国人だからマンションを貸してもらえないとかさ、あいつらでもうるさいからね、汚いしね。こういうこと言うと差別なんだわ。
まあ、また人によりますけどね、うん、それも。
長男だから親の面倒を見る。これは差別なの？これはだから難しいんじゃないの？
難しいですね、
こういうのって。ね、うん。だから合理的な根拠もなく一方的に等しく幸せに生きたいという願いや欲求を、要求を踏みにじるだって。人間の誇りを傷つけ、癒しめ、恥ずかしめる。ことさら物事の道理を歪める。不平等の扱いをして不利益を強いる。だからこれはね、瀬口さんが、スーさんにやってるのと一緒だよ、これ。常に。ラジオでもそうだし。ね。人間の誇りを傷つけてるもん。スーさんの誇りを瀬口さん傷つけてるでしょ。
社長もなかなか言ってますよね。
うん。俺は同意のもと。
ひどい。それ私に対する差別じゃないですか。
要は、等しく幸せにという誰もが持つ願いを、合理的な根拠もなく一方的な力、かっこ不当な力によって奪い、人間を癒しめ、恥ずかしめることが差別なのですと。こういうことなんだわ。なんだかよくわかんない。いや、最近だからそのね、ボーダーラインがはっきりしてないでしょ。
そうですね。
ね。
はい、
なんでじゃあ、例えばだよ。
はい、
女優さんちならダメなの？なんで看護師さんちゃダメなの？
女の人がやる職業じゃない。まあ、これは別に僕が。
男女雇用均等法からかい？
女の人をイメージさせる必要がないからっていう話ですよね。はい。
でも嫌だな、やはり、男の人にやられるような、病院行って。
そこです。多分そこだと思います。
そうかい。そこ。ここか。
そこです。
だってさ、思わない？なんかさ、スチュワーデスの方がいいでしょ。俺だから今でもスチュワーデスさんって言うんだもん俺、
うん、
看護師さんって言うもん俺、
うん、
看護師さんってまず資格を持ってるからそういうんだったらそれでいいけどさ、うん、ただそれだけでそうやって呼び方を変えるのは俺なんかあんまり好きじゃないんだよね。どうですか瀬口さん、何も言わないね。どう？
いや難しいなと思って、別にそんな深く考えなくてもいいんじゃないかなと思って、その呼び方、
うん、だけどそれ差別って言われるんだよ。
でも別に本人が気にしてないようだったら別にいいのかな。なんかすごい難しいですよね。なんか例えば 私女じゃないですか。で普通の内科とかだったら男性のお医者さん女のお医者さんっているのは分かりますけど、婦人科でもそういうパターンあるじゃないですか。でもそれで女の人を女医さんがいいですって選ぶのって差別になるんですか？
ならないよ。
ならないですよね。
希望
なんかそれと同じ
希望だよね。
そういう、ええ、それなんかよく分かんないなと思って、
うん、はい、だからこれ書いてるようにさ、はい、あれじゃないの、なんか自分を癒しめ恥ずかしめるだから、恥ずかしめるような言葉とか癒しめるような言葉だったらあれだけど、そうじゃなかったら別にね、ただその人が、
はい、
なんで私のこと看護師さんって呼ぶのって言ったらそういうなっちゃうんじゃないの、違うの、
まあ、そんなに気にする人も いるんですかね。
助教師とかさ
いやそれはなんかちょっと
何
なんかちょっとそういう表現はしないですよね、日常的で。
しないかい、
はい、
ダンマラ教師とかどう、そうダメかい、
ダ
メ、ね、違うかい、
好きじゃダメですね、
それは違うかい、うん、
でもこの間僕もそのニュース、
うん、
テレビの放送でニュースゼロだったんですけど、その時にコメンテーターの人がたまたまそのデジタル庁ができて、うん、大臣の人が男の人から女の人になる時に、デジ上を作って盛り上げてくださいって前の男 の大臣の人が言ったんですよ。でそれに対してコメンテーターが噛みついて、うん、何デジ上って、
うん、
なんで女子だけデジ上ってつけるのみたいな、
あ、なんかあれかい、歴史上とかと一緒な感じで、だからそういうのにいちいちさ最近さ、
そうなんですよ、そこに噛みつくんだと思って、そこに違和感を逆に思う。
なんだっけあれ、あの女の人、
島田陽子です
か。島田陽子関口さんじゃないよ違うよ、島田陽子だよ、
わかりますよ、はい、
ほんでいつもものすごいこういうのがダメなんだってスーさん、わかるそういうのにあなたも
すげえ嬉しそうな、
ね、そういうのはダメだよ、
めっちゃ怒られてます、
うん、だから、はい、俺はさっき言った夏野さんのこの、いや、ピアノの発表会を軽視するのは良くないけども、うん、そこにやんなくてもいいじゃん別にね、うん、だから公平感って言うから、この人もちょっと国家的行事と普通のピアノと同列にし、ピアノの演奏会はそれはそれで大切なことだけど、それとは一緒にしたらおかしいって言えばいいだけの話でさ、
そうですね、
クソとかつけたらダメだよね。
はい、
でもいや、クソ、
僕思うのでも、うん、放送でそのクソとか言った方がなんか感情的に伝わりやすいこともあるじゃないですか。変な、いや、そういう言い方言うと、
まあね、
うん、
まあね、
なんかその辺を言えなくなるっていうのもなんかおかしくないかなって僕は思って
た。そうなのさ、言葉狩りみたくなってね。
そうなんですよ。
だからうんちって言えばよかったのかい。
いや、そういうことじゃない。
そっちの可愛い感じね。そんなクソっていうの、そんなうんちだねとか、なんか。
それ、スーさん出てきちゃう。
うん、ね。あ、はい、またあなたそれね。
3週目。
うんこに対して差別。
あ、ごめんなさい。ごめんなさい。
ちょっと待って、いや、僕に対してです、それは。
え？
いやいや、だから俺、ちょっとね、最近、こういうのもね、見て、人権入門見てもさ、これ、結構難しいよね。
難しいですね。
それ入門ですからね。
入門でこんな難しいんだぞ。で、いや、難しくないんだけど、トライよってことでしょ。
そうです ね,
ね、まあ、そういうことよ。うん、なんだかな、
だからなんか生きづらいなと、発言しづらいじゃないですか、そうなると。
そうだ、うん、でよ、特に俺なんて気をつけなきゃいけないな気をつけます。
飲み屋で言われるようになったら嫌だなと思ってますね。
あ、そうだ ね, ね、飲み屋で言われたら ね, ねそうだ ね, ねそれはね、う
ん、クソ面白くないテレビって言ったらダメなんですよね。だから
何が、
例えばクソ面白くないテレビとか言ったら、なんかその
飲み屋でなんでそんな話が出てるの。
いや、わかんないわかんないです。いや、例えばの発言で、
いやいや、俺ホステスさんとかそのね、飲食店の人がなんかそうやっていきなりさなんかわけわかんないさ、はい、ホステスって何さとか、なんかそういうね、
あ、
うん、何なのって、うん、なん
かそれ怖いですね。
だから例えばママとかチーママとか言って、
はい、
何それどういう意味って、あなたのお母さんじゃないんだけどとか代表って呼んでとか、なんかさ
怖い
生きづらい、
生きづらいよ、
店には
いちいち噛みつかれんだわもうスナック瀬口って書いてるからいちいち噛みついてくるからね。 はい、じゃあ次、じゃあ昭和平成の忘れ物
いきたいと思います。今週のお題ですけれども、商店ということで、
商店、
はい、近くの小さいお店ということで、今はもうコンビニに取って代わられてますけれども、まあ、昔あった商店とかを、
座布団じゃないでしょ。
あ、違いますよ。あの、この間のオータムでも同じこと言ってた。商店って
早く言って。
あ、すいません、うん、
はい、じゃあ、はい、読んでいきますね、はいはい、ペンネームイニシャル大野さん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
第1回電車通りオータムフェストは遅い時間からの参加でしたが、みんな笑顔で楽しそうにしていてよかったですね。第2回の開催も期待しています。
はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。3回言った。
はい、今週のテーマ、商店。実家では日曜日に車に乗ってダイエーや西友などのスーパーで買い物をすることが多く、あまり商店に行くことはなかったのですが、近所の文房具店に行っていました。と言ってもお目当ては駄菓子やパッチ、花火で鉛筆やノートを購入した記憶はありません。
パッチってわかる？瀬口。
パッチ、パッチ、わかんないです。
あ、綿香。
あー、うん、あー、あー、はいはいはい。うん、はい、わかりました、
はい。
はい。最近行く商店といえば酒屋ぐらいでしょうか。中央区の桜本商店、西区の山屋商店、清田区の小井商店、砂川市の小山商店など、日本酒の品揃えのいいところへ行っては我が家の冷蔵庫の在庫が増えていくのですが
全部酒屋の商店ね
その発想はなかったですね、
うん、でも上畑さんも上畑商店だからね。
そうですね、
うん、そうです
ね、
うんうんうんうんうん、そうなのさ。まあね、オータムのことを、まあね、本当にね、ありがたいね、150-160人ぐらいは来てたのかな、う
ん、かなりいました。
もう少し来てたかな、うん、あの入れ替わり立ち替わりだから
ね。
これはまたね、ちょっと俺最後の話でね、はい、まあね、それも戻していくんだけども、
はい、
さ、
はい、
うん、ということでリクエスト来てるね。
はい、リクエストは小林亜星さん作曲のたぬき工事はポンポコシャンゼリゼでお願いします。
あったんか。
月がポンと出りゃ星がポコ、花がポンと咲きゃ鳥がポコ、いつも世界はポンポコ祭り、ポンとポコとの二人連れ、ポンポコ札幌、ポンポコ札幌。たぬき工事はポンポコシャンゼリゼ、
はい、たぬき工事
ね、
はい、の歌ですね。
今話したけどさ、
はい、
常に普通にさ、たぬき工事とかさ言ってたらさ、なんか耳に入ってくるからさ。
そうですね、
ね、改めて聞くこと
はないです ね、
うん、
探すの大変でしたけど、
うん、
小林亜星さん作曲なんですね。
そうだね、これとあれだね、ススキノのコロコロコロコロコロボックルだね、うんね、はい、今やってないかもしれないけどね、
コロコロ
コロってやったりね、まあ、こういう状況だしね、うん、小林亜星さん、
小林亜星さん、
わざわざ小林亜星さんにたぬき工事商店街が作ってもらったのかい。
そうだと思う、
そうだと思いますよ。
昭和何年ぐらいなんだろうね。
あ、何年ぐらいなんでしょうこれ、
うん、
作ってもらったの。
すごいね、そこまで一生懸命調べてそういうのは調べないというね
もう、探すの必死だったんですよ、
うん、はい、結構あった、
え、
結構あった、ポンと出てきた。
全然出てこなかった
です。ポンと出てきた。
ポンと出てこなかったんですもん。
ポンポコと出てこなかったかい。
またローカル中のローカルですから。
あ、いってらっしゃい。うん、なかなかね、あとね、同じあれだけど、先週あのね、山親父はあれは CM だっけかい。
あー、CM。
出てきた出てきた山親父ってい
う。そうですね、はい。
ね。そうかい。で、ね、関口さん一生懸命調べてくれてるけどさ、
はい、
ないね。
いつの曲、
まあ、昭和だねこれ ね、
そうですね、
あったもんね、昭和からずっとあったもんね、小さい時からあったもんね、
はい、80年頃、
80年頃かい、じゃあ結構、
あ、違う、これが2代目が80年頃だ、
うん、その前にもあったんだ、
うん、
なるほどね、
はい、
ペンネーム、
はい、はい、あ、じゃあ次いきますか、はい、
のぞくさん、スーさん、瀬口さん、007こと社長、こんにちは
こんにちは
っていうか、なんで俺007
な
の、
なんで007なんですか
俺なんか酔っ払ってまたなんかやっちゃやったのかな
ね、その辺教えていただきたい。
ジェームスボンド、
ジェームスボンド
セメンダイぐらいだけどね、これね、まあいいや
、ボンドじゃない、
はい、今週の電車通りオータムフェストはとても盛り上がり楽しかったのと、久々の祭りで嬉しく思い出になりました。丸かか東商店の皆様、おごじょの皆様、ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。あ、びつくりエピソードなんですが鳥天狗のトイレから出ると廊下に苦しそうにしている細ピーがいたので、どうしたのと聞くと、お稲荷さんを食べて気管に詰まったのとのこと。その時は焦りましたが、なんとか落ち着き無事済みました。いやー、危険が危なかったねいや、お稲荷さんって、いや俺もね、はい、お稲荷さんはあるのよ、
喉詰まること、
うん、2回に1回はあんの、
結構
危険な食べ物ですね社長の中では。
いや、ほんとほんと、あのね、あれ1個で、寿司のように、寿司はあんまりないんだけど、寿司ってないでしょ。
ああ、まあまあ詰まることない、ね、
寿司の感覚でいくから。でもあれ寿司よりちょっと大きいのさ。
そうなんですよね、一口でいくには結構して
多分ね、揚げとあれなのかなんか分かんないけど、うん、油とシャリなのかな俺もうん行くよ。まあ年を取ってきたからね、咀嚼能力が、気管が細くなったりとかいうのもあるかもしれないけども、いやこれ多分俺だけじゃなくていると思うんだよね、これ聞いてる人でも。真面目に指をだいたい喉に入れて吐いて、
あ、マジですか、
うん、やる
結構大掛かり。
あと二日酔いの時の冷たいそばとかもうちょっとした海苔とかネギとか出てくる、もう生つばしか出てこないのさうわーって出てこないのさ、本当にね、涙と、もうトイレでいやー
戦ってる
んです、ね、まあ本当ね、細いも、ね、気をつけなきゃダメだわ、はい、普通みんなびっくりするよね
そうですね、う
ん、ねえ、ということで、なんとかね、落ち着き無事済みましたと、
はい、
ね、はい、屋上へ上り下りする階段から事務所の2階にジャンプもするし、
してましたね、してました。
どこさ、
ちょうど屋根の、この事務所の上の、物置に入るために、屋根を伝ってっていうので、
バカなの山猿山猿だよ、いや、ちゅうか抜けるよ、そんな丈夫じゃないんだから。
そうそうそう、
酔っ払ってかい。
いや、あそこに入りたくて、あそこから、
はい、
物置に
鍵も閉まってるじゃん。
物置ってどこ、事務所の上か。
事務所の上の物置に、
別にジャンプすることないよね。
しかも物置じゃないよ。
あ、まあ、物置じゃないよ。
うん、
うん、
はい、上に入りたく、事務所の上に入りたくて、あそこのところからポーンと行ってましたね。
よくないな。お稲荷さんは丸飲みするし、はい、バイオハザードのミラジョボビッチの次に細身はわんぱくだなと感心しましたと。
感心しないでください
。しないでくださいよ。
もう細身二度としないでください。危ない、
続けるね。あ、はい、今週のお題は商店とのこと。高校時代の話なのですが、家から歩いて10分くらいのところに商店があるのですが、手間暇近くのマイバスケットくらいの大きさで、焼きたてのパンを買う人が多かった綺麗な店でした。ある日、あ、ある日だって、ある日になっちゃうね。ある日、部活の夜間練習もなく、7時頃には家に着き、とてもお腹が空いたので、つなぎで納豆かけご飯を食べようと思ったのですが、その日に限り米はなく、机の引き出しにある小銭をかき集め、確認すると、なんとか100円ぐらいあったので、パンを買いに商店に行きました。かけすめたんだね。いろいろ1円、いろいろなのか。好きでもないが、買えるパンを選び、レジで会計すると、細かな小銭ではダメと断られた思い出がありますと。かっこ悲しいです。 No time to the 家帰るいや、ダメなのかい、なんでなの。
どのぐらい細かかったんだろうね。
一戦とかあったんだね。
いや、ないです。
一問とか。
ほぼもうその時代はも
う違うかい。
そんな年じゃない。
なんか一円玉が半分に割れてるやつとかもあったとかさ。
もうそれは使えないです
ね。
うん、いやでもそうですね、どのぐらい細かかったのかね、100円が。
うん、いやでも、いや、お金はお金だからね。いや、じゃさあ、
はい、
じゃあ100円なのに99円でも買えないでしょ。1円。
そうそうそう
で、でも足りなかったら。
そうです。
でも別に1円が100枚でも別にお金はお金だからさ。いいよね。
まあまあそうですね。
たまになかったそういう人さ、
はい、
わざとにさ持ってって、はい、むっちゃ細かくして持ってった人っていなかった。
あ、でも今それってお店側も拒否できるんです。あ、
だからここ拒否したのかい。
いや、ここは最近の話だと思うんで、これはそんなちょっとね、100円ぐらいだから、例えば1円と5円があっても数えられるから数えてあげればよかったのになと思いますよ。
よくほらバスとかでさ、
はい、あ、小銭入れてごまかす、
ね、ごまかして、はい、今やってないよ、スーさん。
わかりますよ。
パッと入れたらわかんないんですよね。
パッと、はい、パッと出て、
は
い、
今はなんか
でも大体そういうの分かってるけど、運転手さんもね、はい、うまいね。まあリクエスト来てますね、
はい、
リクエストはバックミュージックで007のテーマをお願いします。ずっとかかってるじゃない
で、
はい、ということでね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、まだ来ておりますので次行きたいと思います。ペンネームイノマティンさんから来ております。私に戻ります。はい、メッセージ、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今週のお題は商店ですね。昔は近所の商店で大体の食品の買い物が間に合っていましたが、今は急ぎはコンビニ、まとめてはスーパーです。スーパーですね。家に電話がなかった頃、取り次ぎは近所の鈴木商店で電話だよと走って知らせてくれました。そんな関係からも買い物に使っていたんでしょうね。そうですね、なんかコミュニティの一つだったみたいな感じですもんね、うん、
電話の取り次ぎ。
でもなんかそういうのあったよね、
ありました、ありました、
ね、はい、商店だけじゃなくてもさ、
ね、
隣の家からと
か、ありました。
あと下宿とかはね、絶対そういうのね。
ああ、まあそうですね、電話一個しかないんで、うん、はい、
ね、
はい、昔はコンビニじゃなくてそういうところがなんか中心でやってたんですよね、商店が、
うんうん
うんうん、というわけで、あ、リクエスト来ておりますんでいきますね。リクエストは奥村千代さんの商店駅ではなく終着駅をお願いします。
ふーん、落ち葉の舞い散る電車は悲しい女の吹き溜まりだから、今日も一人、明日も一人、涙を捨てに来る。真冬に裸足は冷たから、大きな荷物は重たかろ、なのに今日過去から逃げてくる。一度話したら二度とつかめない、愛という名の温かい心の鍵は、最終列車が着くたびよく似た女が降りてくる。そして今日も一人、明日も一人、過去から逃げてくる。
はい、奥村千代さんで終着駅聞いていただいております。
はい、
はい、ね、本当なんか最初、 終点駅って来たんですけど、終着駅とのことで修正があったので、うん、猪俣さん、はい、
そんな情報いる？
いやいや、一応なんか終点駅に かぶせたかったみたいなんで、本当は、うん、なんかいろいろ必死に頑張った、頑張ったっていう言い方が欲しいですね、
うん、それ差別だぞ。
次いきますか。
はい、ペンネーム山嵐さんです。
はい、
社長、瀬口さん、スーさん、毎週ご苦労様です。第1回電車通りオータムフェスト盛大に終了、ご苦労様でした。
ありがとうございます。
私も懐かしい方々に、かっこ私がお会いしていなかっただけですが、お会いできて思わずカボス9杯も飲んでしまいましたが、楽しいお時間でした。
飲みすぎたね。
なかなか難しい時期に開催ありがとうございました。
はい、
今週の昭和平成の忘れ物は笑点ですね。子供の頃、15分くらいのところに駄菓子屋さんがあり、子供たちのたまり場でした。そろばん塾へ行く前の子供たち、野球の練習が終わった子供たちが店の前や中を占領していましたし、おばあちゃんが一人で店番なので黙って持って帰った人もいましたが、怒られることはありませんでしたね。ガキ大将もあの店からはダメだとか、そのあたりは厳しかったですね。懐かしいです。手間暇の周年も楽しみにしています。こちらも天気が良いといいですね。
うん、そうなんだよね。ちょうど時期もさ、うん、あのそうなんだよね、ちょうど解除されたからさ、だからみんなもね、飲みに来やすかったんじゃないかな、うん、飲みっていうか飲み食べに。
そうですね、
うん、あとやっぱり屋上があったか外だっていうのもあったしね。
あ、そうですね、みんなやっぱり外にいようっていう感じで、
なんかね、一気に60人ぐらいって密だったけどね。誰もマスクしてないしね。
まあまあそうですね、
うん、でもそうですよね、うん、飲んで食べるから、
うん、いやもうなんかもう安心感だね、あれ
ですね、
開放感っていうのかな、うんうん、
まあ外だっていうのがあるんで、やっぱり、うんうん、まあ、マスクいっかみたいな感じでしたね、
うんうんうん、
はい、
ね、
はい、
そうなのさ、これね、そろばん、そっかそっかそっかそっか、まあ万引きはしちゃダメだね。
黙って持って帰った、
黙ってね、
黙って持って、
うん、黙ってね、
はい、
うん、忘れちゃったんだねきっとね、そういうのね。
おばあちゃん忙しかったんじゃないですか、ね、うん、
どんな感じ瀬口は商店街で、商店、
うんと、近所に、
うん、あった？
ありました
。なんていう、忘れちゃったでしょう。ね。忘れるんだ、これね。
忘れますね。
うん。それは、
親戚がやってたんですけどね。
そうなんですね。
忘れちゃいましたね。
遠い親戚か。
いや、遠くないですよ。
え、だって、大体普通、苗字だよ。
いや、でも違ったんですよ。
あ、そうかい。親戚がやってた。
はい。
で、親戚のとこから黙って持ってきた。
黙って持ってきてないです。本とか、うん、いろん文房具とか、
あ、結構大きな、
何でも売ってたんですよね。
あ、そうかい、
はい、
なんだそれ、明日学校の指定のあれなんじゃない、例えば教科書とかもしたら、
あ、教科書は売ってないです。雑誌とか、
雑誌、うん、
はい、ちょっとした漫画とか、
うん、お菓子も、
お菓子も、
うん、タバコも酒も、
タバコ酒はどうなんだろう、その時はそこに目は行ってないので、うん、
コンビニみたいな感じ、今の、
そうですね、
うん、そう、
そのくらいあったとは思います。
すごいね、
はい、
なんかスーさんはしたら、
僕あの初めてお使いに行ったの商店で、
うん、
あのそれこそ
函館、
いや吉岡にいた頃ですね、うん、もう3歳だったんですけど、あの3歳でも行けるんですよ、もうみんな近所がみんな知ってるし、うんうんうんうん、商店はそこ1個しかないので、
うんうん、しかもね、はい、あのうんこして有名になってるからね。お風呂でうんこして有名になってるから。
そうなんです、うん。だから、行くと、もう向こうも。
あ、うんこって言われる。
大体多分親が多分電話してるんでしょうね。
うん、
だから行くからって言って、お酒も持たされて、お金渡して、
うん。あ、そっか、うちのうんこが行くからと。
今日は漏らしてないよ、
ね、うん、
漏らしてない。
うん。
うん、まあまあまあ、それなんで行ってのは覚え、うん、思い出ありますね。
え、お金も持ってかい。
はい、500円札握りしめて、
そうそう。伊藤博文。
え、あの時はあれ、
いや、じゃあ伊藤博文じゃない、なんだっけあれ。岩倉智美か。
そうですね、岩倉智美です。はい、
青い。あの、ブルーのね。
そうです、う
ん、
はい。
ねえ、あ、そう、500円札ね。うん、500円玉だったら落としそうだけど、500円札だったら札だから、ね、落とさないなんかね、
はい、うん、ギュッと握りしめてみたいな、
うん、
ありましたね。
はい。リクエスト来ただっけ。
はい、リクエスト来てますね。
はい。
うん、
リクエストは高田渉さんの自衛隊に入ろうをお願いしたいのですが、放送禁止だったような気がするので自転車に乗っての方をお願いします、うん、すみません、またギリギリで慌てて書きましたが間に合ったのでしょうか。
いや全然間に合ったよね。
全然間に合ってます。はい、
だいたい今日はちょっと早いけど収録3時半とかあれだから、ね、はい、2時ぐらいまでに来てくれれば、はい、まあギリでもスーさんがちょっとあたふたするだけで、
そうですね、僕があたふたする、
うん、2時2時半ぐらいまではまあ結構許容範囲ですよ。
はい、はい、そうです
ね、
はい、
よろしくお願いします。はい、
自転車に乗ってベルを鳴らし、あそこの原っぱまで野球の続きを、そして帰りにゃ川で足を洗って、自転車に乗ってお家へ帰る。自転車に乗って電車に乗ってちょいとそこまで歩きたいから、自転車に乗ってベルを鳴らし、隣の町まで嫌なお使いに、そして帰りにゃ本屋で立ち読みを、が暮れてからお家に帰る。自転車に乗って自転車に乗ってちょいとそこまで歩きたいから。皆さん方の中に自衛隊に入りたい人はいませんか？一旗あげたい人はいませんか？自衛隊じゃ人材求めてます。自衛隊に入ろう入ろう入ろう。
はい、せっかくなので両方かけてみました、
うん、これが何、放送禁止ではないんでしょ。なんか今瀬口が言うには、
なんかこの歌詞を真に受けて、うん、自衛隊に入る人が、
うんうん、
いたことから高田さん自身がこの曲を封印したっていう。
意味わかんないけどね、
はい、
なんで自衛隊に入っちゃいけないの。
いや、そういうわけじゃないと思う、
うん、は
い、
どっちかって言ったらさ、はい、この時代のフォークとかこの人たちってどっちかって言ったら左翼系の人たちがいたから、これは多分右から見ると左だし、左を皮肉って、右を皮肉ってるから左の歌だし、左から見るとなんだ先導してるのかってなっちゃうから、まあどっちともあれだよね。なんだっけそういうのって、あの両方のやつ、あの違うね、さっきも言ってたね、男女じゃなくてジェンダーだね、
ジェンダージ
ェンダー、こういう時に使うっていいのかどうか分かんないけど、うん、別にね、うん、まあまあね、うん。
はい、というわけで、うん、はい、高田渉さんの、うん、自転車に乗ってと自衛隊に入ろう、うん、おかけしました、はいはい、
それでは次、
はい、
いきますか、
はい、
ペンネーム作者 A さん、皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、
はい、
日曜日のイベントお疲れ様でした。
お疲れ様。
最初の1時間くらいと終わりの1時間半行きまして、美味しいご飯を食べ、たくさんの人にお会いして、帰宅したら結構疲れてました。まあ途中ジムに行っていたせいでもあるのですが、次回は翌日休みを取りたいと思います。
やっぱりさ、ずっと立ってるのってさ
辛いですよね。結
構きついよ。
大変だと思います、
はい、そうですね、
だから別に、なんていうの、本当にオータムフェスだったらやっぱりバーッと自分のとこ歩いてね、行くだけ行ってどっかで、
はい、
ベンチに座ったりとか、はい、どっかお店に行くじゃない、
はい、
うん、そうじゃないからさ、うん、なんか結構みんな地べたにベタ座りしてたりとか
地べたに座ってましたね。
ね
え、そうなんですね、
うん、そうそう、じゃあ俺たちだってずっと立ってたからさ、
あ、そうですね、
うん、 だからチーフもなんか酔っ一郎が酔っ払いながらだったからなんかもうおかしかったらもうなんかもうそれは後で
ハッピーさん、はい、じゃあ続きいきます、はい、あ今週のテーマは商店かっこストアでしたねエベオツ西12丁目のバス停前に宮崎商店という古い駄菓子屋さんがありました。小4から月1回通っていた旭川の歯医者さんに小6くらいから一人で通うようになったのですが、お小遣いのうち貴重な100円を使い、行き帰りのバスで食べるおやつを毎回買っていました。歯医者さんに着いたら持参した歯磨きセットで歯を磨いてから診察を受けていましたよ。30円するベビースターを買うか、泡玉キャンディーを3種類買うか、毎度真剣に検討していた気がします。旭川で一人暮らしをしていた頃、何でも売っている古い商店が近所にあり、コンビニには絶対置いていないトイレの詰まりを解消するラバーカップを買いました。
なんだそれ、
すっぽん、すっぽん、
あ、はいはい、
実は不凍液を入れていったのにトイレが凍ったせいなのですが、アパートが古かったですからね近くにホームセンターもなかったのですごく助かりました、うん、あ、ちなみにうちの父方の祖父母は直別の炭鉱前で商店を営んでいたそうです。う、小さい頃その元住んでいた付近に連れて行かれましたが、砂利道の左右は頭上網で遮られていて、たくさんの家があって新しい場所を言われてもそこには原っぱが見えるだけ。エゾシカの鳴き声が山に響いて、春先の暖かい日なのにすごく寂しくなったのを覚えています。そういえばお墓参りの帰りに石狩で立ち寄った商店、コストコの商品をバラ売りしていました父方本家が釧路でやっていた酒屋もやめてしまったけど、こうやって頑張っているお店もあって、まだまだ頑張ってほしいですね。
ね。
コストコバラ売り。
いや、結構、コストコのね、はい、商品バラ売りって、オレンジの近くのマリアストアにもね、あるわけですよ。
大通りのとこにあるやつですか？
あるのさ。はい、あそこもやっぱりね、ストアと言いながら商店だね。あ、めっちゃしかも狭いのさ。通路が。
そうなん
すか？すごい狭いよ。だって、いや、本当なんだって。二人、はなかなかいけないんだよね。だから、みんな譲り合いなのさ。
なかなか狭
そう。で、そこもね、コストコのバラ売りの、なんちゅうのあれ。すごいパンいっぱい袋にあるやつとかさ。
四角いパンみたいな。
そうそうそう。ホールのスポンジケーキみたいなやつとかさ。そんなのがあってね。
はい。
あと、だいたい、そのコストコで賞味期限ギリギリのやつを買ってくるから、マリアスに来た時にはもう、今日か明日の世界なのさ。だから、
勇気がいる。
そう。割引の、
はい、はい、はい。何割引とか
お疲れさん商品みたいな。
ああ、お勤め品。
お勤め品っていっぱい書いてるんだ、なんか、あちこちに。うん。
でもパン冷凍しとけばいいから、そこで買ったらいいですね。
そうそうそう。結構ね、掘り出し物があるんだよね。
気になるから今度行ってみます。
あとさ、俺なんてさ、小さい時さ、炭鉱町だから、
はい、
配給所っていうところがあったわけさ。配給所っていうのは戦前とか戦後とか、やっぱり、はい、ほら、
はい、
ね、そこで札かなんかと、
はい、
食料品とかとやるんでしょ。でもそれがね、そのお袋とかも、そうだね、俺たちのお袋の年代たちはみんな配給所って言ってたけど、俺らはまあ、配給所から第一売店から第三売店まであってさ、
うん。
それこそ、俺がよく行くのは第二売店なんだけど、
はい、
そこの前にある自動販売機で、
はい、
ほら、下か、お風呂の帰りに下から缶ジュースを取ろうとして、横の触ったら扉が開いてしまって、取り放題、ジュースもお金も取り放題だったけど、
前ありました
ね、うん、律儀に俺と友達は好きなジュース一本ずつだけ持ってって、危ないから閉めとこうって言って、なんかこれは危ないって
一本の段階でアウトです、
ね、アウトなんだけども、はい、だけど普通ね、普通はね、友達とかバンバン取ってお金も取ってくんだよ。そういうことしないよ、普通。それは両親の、ね、苛まれちゃうから、はしゃくに。 ねえ、なんかね、でもね、なんか商店ってなかなか最近あるようでないもんね。
そうですね、ないですね。
今のほら懐かしの駄菓子屋とかはあるけどさ、
ね、
なんかそういう狙いに行ったやつじゃなくて、
はい、
普通に昔ながらのね、
うん、
今行くとね、丸富士の近くにもあるんだけど、ほとんどスカスカなのさ。
ああ、売れないから、
うん。昔金ちゃん本店にいた、あや子の実家なんだけど。
あ、
うん、
あ、
言っていいんじゃない？
なんか、
いや、スカスカな、いや、だから、いや、やっぱりそこまでし、だってコンビニあるからさ、近くにさ。
そうですね。
売れないでしょ。して、昔はやっぱりここに、さっきも書いてたように、近所、ご近所さんとの付き合いで、そこがやっぱりいろいろね、なんか、その、情報収集だとか、あったけど、やっぱり今だってそこに行かなくても、だってね、
コンビニ、全部取る量足ります
からね。24時間だもん。
まあそうです、ね。
そのおじいちゃんおばあちゃん24時間働かしたら、それこそ虐待って言われるからね。まあそんな感じでね。
はい、
そっか。ちょ、リクエスト来てるね。
はい。
はい。
はい、リクエストは、チェッカーズ、ソングフォー USA。2021年9月21日にデビュー38周年を迎え、公式 YouTube でミュージックビデオが公開されたそうです。
桟橋で君を抱きしめ、見果てぬ夢を夢中で話してたね。水星が海越えてくよ、夜間飛行の翼を滲ませ、ギターはじく指先切れて
数で、ソングフォー USA 聴いていただいております。
38年だから俺が16、7ぐらいなんだよね。俺ね、ないことに一度だけね、チェッカーズの髪型をね真似してね、小鳩っていうね、36丁目にあるね、小さい時から行ってるところのね、床、
はい、
屋さんでね、小鳩美容室かそこでチェッカーズ見たくしてって言ってね、できないのさ、そんなの田舎だから。
そうですよね、
うん、もう黒歴史俺の中では。
いやちょっとどこかのタイミングで見たいんですけど、
いやいやいや、わけわかんない人、しかもなんかね、普通リーゼントとかパンチマンまでやったでかけてたらさ、
はい、
写真とかだったら結構にらみ聞かしたりするでしょ、
はい、
チェッカーズの髪型してるから、はい、なんか微笑ましく可愛らしく
アイドルが、
そうやろうと思ったらそれが大間違い。もう本当にもうとんでもないやつだよ、もうね、これね、
はい、
あれなんで、これミュージックビデオっていうのは、これあれかい、解散してるからね、解散してんだよね。
そう、解散してます、はい、解散してます、はい、
どうなのかね、
当時のってことです
か、ね、当時のかい、あ、そうかそうか、うん、じゃあね、高木とかみんないるの
だからね、そうですね、うん、はい、
社長が真似したかった髪型で歌ってると思います。そういうのよな。
本当にね、にぎわなかにやわな、本当はお前ゲラゲラ笑うぞお前本当に。ね、
はい、
そうね、これね、
はい、
俺カラオケパブで働いて、オペラっていうところで働いてた時に、
はい、
これお客さんからリクエスト来て、 パッとあの PV なんかあのカラオケのモニターに、うん、はい、そしたらねサンタモニカビーチでこれなんか撮ってる撮影っていうかなんかね、はい、うん、それが俺がロス行ってた時に最後1週間そこに泊まってたのサンタモニカビーチに、毎日ね朝から晩まで海に走ってたのわけわかんないんだけどそこのところさ、うん、懐かしかったよ、
ある意味思い出の歌、
思い出のチェッカーズの髪型とね共に
いやいや見たいわ、
いややめてほしいね、うん、ホーキンとか、あホーキンは違うか、高校じゃないから、うん、ホーキン勝手に持ってくるからね、小学校の時とかの写真を、写真、うん、昔、
今度持ってきてください
、いいよ、お前ダメだよ、
お願いします、
隣のお客さんに見せたからねこれが加藤なのとか
っびっくり、うん、びっくりしました
、だけどホーキンの、いや俺はまだめんこい顔してないけどホーキンなんて見たくねえからなすごいんだから
ホーキンさんも聞いてますよ、
ブブーです
というわけで、今週の昭和編成の忘れ物焦点ということで、やってきましたけれども、来週昭和平成の忘れ物のテーマですけれども、大人に言われたひどいことをやっていきたいと思います。
大人に言われたひどいこと、
はい、
まあ親先生、
親先生、はい、
親戚、
は
い、近所の大人、おっちゃんとか、はい、うん、ね、
はい、
あとやっぱりなんちゅうのかな、俺から言わせると例えば、はい、ね、瀬口さんが16、はい、7歳ぐらいで、はい、22、3歳のね、はい、大学生か誰か、まあ、社会人と付き合ってましたと、17歳ぐらい、でそこで最後にね言われたひどいこととかそういうのも
あ、もうそれも大人に言われ
るあるよね、
なんで私、は
い、いや例えばさまあその逆もあるさ
はい、はい、
ね、
私が言
う、そうそのぐらいのさ、はい、うん、大人をからかうんじゃないとかさ、うん、西城秀樹のさブルースカイブルーの中でそのような歌詞が入ってくるのさ、なんかまあ、そっか、それは後からでいいか、ちょっと言わせてくれ、
はい、
まあいいか、いいか、
気になる、
まあいいか、
まあ、来週ありますから、
来週だからね、
はい、
うん、来週また聞くということで、
誰か、リクエストしていただければ、
はい、あ、そうですね、
ブルースカイブルー
で、はい、というわけで、ここからちょっと、話題が変わりまして、手間暇17周年のお知らせしていきたいと思います。
ね、やっと、
はい、はい、10月18日月曜日、19日火曜日、20日水曜日ですね、3日間ということで、行われますということで、内容について封書ですね、もう発送してますので、まあ、来週また、まあ、手間暇の方に出ていただいて。
届いてない人もいるからね。
まあまあ、そうかもしれないですね。
これ言ってさ、はい、あれ私、俺のとこ届いてないって。
きっと届いてると思います。
きっと来る、きっと来る。
というわけで、まあ、来週詳しくは話していただくんですが、うん、まあ、要予約の、宴会がありますので、そこだけちょっとだけ紹介させていただこうと思います。
はいはいはい。
はい。ほろのべさん、鴨せりきのこ鍋と、嬉野温泉湯豆腐の二色鍋コースと、
珍しい名字だね。
いやいやいや、さん付けです
。ほろのべさん。
ほろのべさん。ほろのべさん。産地のことですね。
あ、そうだ。
はい。産地ね。産地ね。
言ってくれないとさ。
いやいやいや。
わかんない。聞いてる人だって、誰よと。
はい。ほろのべさんが。
ほろのべさんが作ったらね、カモなのかなって。
ほろのべさん。です。はい。まあ、秋に、いつも、手間暇ではカモを。鴨鍋やって。
大体やってるね。はい、すき焼きとか鴨鍋ね、
はい。はい。で、冬に、嬉野温泉の湯豆腐をやってるんですけれども、うん、今回は、それを、
いいとこ取り。
周年ということで、同時に味わえると。
なるほど。
二色鍋で。
うん。
で、これ、要予約なので、
うん、
先に予約していただかないといけないということ
で。何日前ぐらいなの、まあまあ、予約だって。
お席が空いていれば前日まで、はい、
そうかい、あ、前日まででいいの、5分前の予約も一応予約だからね、
5分前はちょっと前日までの、
そうか、前日までかい、
はい、前日までの予約ということで、
うん、
はい、まあ金ちゃんの本店の子たちによったら、まあ行きたいとか、もう手間暇行きたいって言ってて、で、カモ食べてみたいっていう話をしてたので、うん、
ネギしょってくるわ
そう、
アルバイトの子、
ネギしょってこいよって、
月曜日ちょうど休みだから、うん、みんなで行こうみたいな話をしてたので、うん、はい、皆さんもですね、早めに予約していただいて、席が空いてない場合もありますから、はい、
そうかい、
はい、月火水、混む可能性ありますので、
うん、なるほど、
はい、皆様予約ぜひ、
最悪屋上寒いけど寒いけど屋上、夜中真っ暗なとこで
飲み物来るまでのその時間差がすごいですよ、
もう
途中で諦めて鳥天狗寄っちゃいますよ、
もう
絶対
そうだな、それか
あの一応2時間飲み放題で、うん、全7品ついて4000円とお一人様4000円ということになっておりますので、うん、ぜひとも皆さん
お得だ、ね、
はい、予約していただければなと思います。
はい、
はい、ここから社長にお話ししていただこうと思います。う
ん、はい、いや先日のね、第1回電車通りオータムフェスタ、
はい、
ねえ皆さん本当お疲れ様でした。それにしかもみんな来てくれてね、
すごい喜んで
た、ね、100ん2億3000万人ぐらい来てたのかな。
そんなにですか、
日本の人口より多いっすよ、
うん、すごいんだわ。
誰か屋上から落ちてませんか、
まあ、めちゃくちゃそこ抜け立ってたもん。いやほらもともとね、
はい、
今年小五城とかも入れてさ、最初はほら、マルカのさ、
はい、
あの、お客さんとかでやって、2回目、3回目って、大御所と大御所のお客さんでやっててさ、はい、うん。それで、あ、なんかいいねって、これもっとお客さん入れて、なんかやりたいねって、屋台、翔子はお祭り見たく、ちょっとやりませんかって、うん、いいねって言って、うん、それでね、今回の合同企画が、なったんだけども、いやいやいやいや、でも天気にも恵まれてさ、
そうですね。
ね、すごく暖かかったし、うん、途中ゲリラ豪雨にもならなくてね、うん、まあちょっとハプニングとかがあったとしたらハッピーさんがね、ああハッピーさんちゅうのは連れたチーフのことなんだけど、ハッピーさんとあと細 B がお稲荷さんを機関に詰まってしまってね、うん、危うくあのように行くところだったんじゃないかなと。
ハッピーさんは何があったんですか。
ハッピーさんはね、ハッピーさんね、その俺はなんだ、気合入れるためにさ、
はい、
オープン前によしみんなで屋上チームで、
はい、
乾杯するよっつって、はい、乾杯、ね、うん、はい、やるよっつって、はい、乾杯してチーム見て、チーム行くよ、いや俺は今から飲んだらあのもったいないにとか言ってたらその1時間後にハッピーさんなってたから。
もうなんか
もう、もうなんか後ろに手組んで、もうちょっと腰曲がってるからさ、猫背だからさ、その辺徘徊老人のように
お散歩してる
お散歩してるおじいちゃんみたいな。びっくりしたよ。だっけ、そのうちあれだもんね。なんか沼送りに行くのかな、なんかじゃない、
はいはい、
沼のちょっと、酔ってたのもあるし、膝水溜まってるから階段ちょっとあそこ急だしさ、はいはい、鳥天狗の。はい、なんかしない、じゃあ俺がさ、行く、なんかお酒に行くみたいな、なんかチーフさ、
はい、
よしゃいのにさ、出しゃばりやがってさ、はい、抜かそうとしたけど、それもドドドドドドドドってなんかもう、何をやってんのかなと。
大丈夫だったんですか。
いや、生きてるから大丈夫でしょ。
生きてはいますけど。
まあそうです。
あとあのコップ、プラコップね、あのビールのさ、サーバーのさ、
はい、
屋上にさ、
はい、
やってて、いやーな、切れた。もうさっきまであったはずだったんだわ。
はい、
ね、したらないから、あれと思って。いや、せちゅうが、どうしたんですかって、ね。いや、プラカップないから、じゃあ僕取ってきます。って、
取
り天狗まで。
はい、
待てと暮らせと来なくて、
はい、
お客さんなんて、ワンカップのグラスで、これでいいからビールちょうだい、それでやってたのさ、うん。
そんなに時間がかかった。
うん。して、パッと見たら、チーフ、またね、徘徊老人のように、いるわけで腕組んで、
はい、
どうしたのかなと。チーフ、プラカップあったっけ、いや、ないみたいです、つって。ないわけないでしょ、さっきあんなにあったのに、ないわけないよ、チーフ、つって。ちょっと見てくるわ、つって。して、行ったっけ。トリテングに行ったっけ、
はい、
目の前に積まれたってもん。して、もう何があんだこれもよくわかんないからさ、ヨコちゃんと白木とさ、ね、中川も忙しくしたんだけど、
そうですね。
ね、
はい、忙し
い。いやーって、あったのかカップ。さ、チーフさっき来たっけ、ない来たぞってっけ、チーフなんて来てませんよってって、よ、もう三人同時に酔ってるからダメなんだわつって。
ハッピーさん。よく聞いてくださいね、この放送。
ハッピーさん何やってたのかなと思ってさ、
すごい勢いよくお酒飲んでました、うん、
散歩してたんでしょうね、鳥天狗の中を、ね、
いやだけどね、やっぱりね、こういうなんていうの、今回ほらイベントってイベントずっとなかったでしょ。
そうですね、
はい、うん、加藤翔ともそうだし、なんか一般的な、
はい、
ビアガーデンもそうだしさ、いろんなのなくて、お客さんもね本当にね、外で飲むのいいって、なんか、うん、こうやってみんなで飲むのいいねって、うん、やっぱりそれしかも屋上ってね、あんなさ、店からさ、泥棒のようにさ、窓開けて行くなんて分かんないしさ、ね、なんかちょっとそういう、なんだ、好奇心もくすぐられたのかなと、上もビルとビルの合間にあってさ、
はい、
うん、なんかね、それでまたやってっていう話があったから、
はい、
うん、で、すごくみんな結構、飲んでたわ。
飲んでましたね。
飲んでた。
すごい飲んでました
ね、ビールの樽も、何本も開いたもん。
あ、そうなん
ですか。追加発注したんですか。
追加発注もして、
はい、
もうあっちこっちでね、
はい、
寝てたよヨネちゃん、クマさん
、まあ、いつもの方が、
うん、はい、そしてヨネちゃん送ってさ、はい、したらさ、下まで送って、いや、ヨネちゃんじゃねって鳥天狗送ろうとしたら、はい、もうフラフラだからさ、
危ない、
もう鳥天狗のあのもう両スパイダーマンのように両あの壁に両壁に手をついて、うん、これダメだもんって一緒に降りてって、はい、したけど、いや、じゃあありがとうございます今日はとか言ってなんかいやみんなにいろいろ会えたからね、久しぶりに会ったし、うん、いやーって、いやまたねって、いや社長、俺は今まで社長にこんなことしかないけどっていきなり俺にハグしてきてさ
米村さん、
米村さん、いや、あーなんかちょっとわーって顔ちょっと遠ざけながら、うん、ありがとうヨネちゃんって言いながら、うん、またね、気をつけてねっつって、
そこであのほっぺにチューとかされて、
いやもう
面白かったですね、それは
それ
で、
それもね、
はい、
いや、なんちゅうのかな、やはりいろんな、ただ外で飲むだけじゃなくて、やっぱりストレスあったと思うの、
はい、
みんなとその飲みたくても外で飲めないとか、単純に飲みに行けないとか、家飲みとかして、それだけじゃなくてコロナとかいろんなあれがあったと思うのね、うん、して前もほら数年前にね、地震があった時もそうだったし、はい、やってみんな不安とかストレスが溜まった時はやっぱり人が集まるところにいたいんだな、うん、うん、して明かりが見えるとか、うん、そこで飲食してるとか、うん、うん、なんかそういうのでね、なんかものすごくね、みんなにね、ありがとうって言われて、いやこちらこそありがとうなんだけど、だから改めてね、飲食店のね、醍醐味と楽しさを感じたね、使命っていうかね。だからまた近々ね、やろうと思うんで、その時はまた皆さんにご報告しますので、よろしくお願いしますということでした。
はい、はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲、紹介していきたいと思います。まずイニシャル大野さんから、リクエストいただきました、小林亜星さん作曲の、たぬき工事はポンポコシャンゼリゼ、うん、それからのぞくさんから、リクエストいただきました、007のテーマ、それからイノマティさんから、リクエストいただきました、奥村千代さんの終着駅、それから山嵐さんからリクエストいただきました、高田渡さんの自転車に乗ってと、自衛隊に入ろう、両方おかけしました。それから作者 A さんからリクエストいただきました、チェッカーズの Song for USA を以上をかけました。はい、来週ですけれども、10月16日土曜日放送ということになっております。来週の昭和平成の忘れ物のテーマですけれども、大人に言われたひどいことということで、エピソード、リクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、で来週はですね、先ほどもちらっと話しましたけれども、手間暇17周年の、ことでスタッフの方にちょっとお話を聞きたいと思っておりますので、うん、楽しみにしていただければと、よろしくお願いします。
はい、あとね、はい、最後に瀬口さん行きたい大学は美術大学でした。
いや違います。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。